ミヤ IR セミナー。この番組は証券コード2445東証プライム上場、高宮の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社高宮執行役員経営戦略本部経営企画室長兼広報 IR 室長川端隆さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は3月8日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード2445東証プライム上場株式会社高宮執行役員経営戦略本部経営企画室長兼広報 IR 室長の川端隆さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
すいません、ただいまご紹介に預かりました株式会社高宮の川端と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですけども、株式会社高宮の IR セミナー始めさせていただきます。それでは企業概要からご説明いたします。当社は1969年に大阪の摂津市で創業いたしました。現在は大阪市の梅田グランフロント大阪の北館に本社を構えております。そしてこの来月ですね、4月から東京の日本橋にも本社を構えまして、東京と大阪の両本社制という体制になります。グループ全体ではですね、従業員がおよそ1300名おりまして、拠点の数はですね、北海道から南は沖縄までたくさんございまして、今現在29、準備しているもので31拠点という形になります。で、連結子会社につきましては、国内で8社、海外に3社、この海外はフィリピン、ベトナム、韓国の3カ国でございます。で、ご覧いただいてますのは業績のハイライトでございます。2020年の3月期にですね、過去最高益を記録させていただいたのですが、翌年ですね、2021年3月期にはコロナ禍の影響もありまして、一時的に大きく落としてしまいました。その後ですね、順調にですね、右肩上がりに業績は回復しているというような状況でございます。それでは当社の事業についてご説明差し上げます。当社はですね、足場などの仮設機材の提供で培ったノウハウと、DX ですね、より建設業界が抱える課題へソリューションを提供するプラットフォーム企業という形で今事業を展開させていただいております。当社は足場の販売事業から創業しております。この写真ご覧いただいたことがあると思うんですけども、こういった形でなかなかですね、こうシートをかぶっていまして、足場そのものをご覧いただけるっていうケースはないんですけども、街中にこう立ってシートをかぶってる裏にはですね、こういった足場が設置されております。その足場を創業当初はまだ金属製ではなくてですね、木製のものだったんですけども、杉の丸太足場というもので、それをですね、売買するっていうのを事業として行っておりました。その後ですね、足場レンタル事業に移行したわけなんですけども、前回の万博、今年あと30数日で万博開催させられますけども、その以前の万博の際にですね、工事現場で利用される足場がですね、使用後にですね、捨てられるというようなことが現象がありまして、これ非常にもったいないなと、当時まだ資源云々ということはまだなかったんですけども、当時からですね、その無駄に非常に気づきまして、レンタルをしようという発想が生まれ、そのレンタルを事業としようという形に進んでいきました。足場はですね、当然ながらですね、工事に利用されるものですから、逆に言うと、その足場がなければ工事ができないという言い方もできるんではなかろうかというふうに思っております。で、なくならない工事ですね、工事自体がなくならない、今は全国でいろんな工事等々進められてますけども、そういった工事がなくなる限り、この足場というものはなくならないというようなものでございます。で、この足場ですけども、もともとはですね、建設会社が保有しておりまして、それをですね、建設会社様自身がですね、運用していらっしゃいました。ところがですね、建設投資の拡大ですね、バブルに向かってどんどん建設投資、建物がたくさん建っていく中で、この足場の需要がですね、非常に拡大してまいりまして、この期にですね、我々のような足場レンタル会社というのが非常に出てきました。で、 レンタル会社が足場の保有を増やしてレンタル利用が大幅に増加したんですけども、1990年頃ですね、バブル崩壊以降ですね、建設投資も減少して、建設会社さんはですね、合理化を図るために自社で足場を持つことをやめて、その機材センターであったり、物流拠点ですね、そういったものも含めてこう足場レンタル会社に売却して、我々もですね、その建設会社さんから譲り受けた足場を持って、全国に拡大していったという経緯があります。今ではですね、もうレンタルが主流になりまして、世の中に流通している足場のですね、およそ 95% がほぼレンタルで賄われているというような状況です。足場レンタルの仕組みっていうのは、なかなか聞き慣れないと思いますので、ご紹介したいと思います。現場で利用した足場が返却されて整備して再度現場に貸し出すというサイクルでございます。足場は金属製品のためそう簡単に壊れることはありません。長いものではですね、30年から40年、それ以上使えるものもあります。レンタル会社はこの足場を購入して運用していくわけですが、足場を購入すると、減価償却費というものがかかってきます。ただですね、足場は非常に耐久性が高く壊れることがほとんどありませんので、その減価償却が終わった後ですね、いわゆる減価がゼロの状態でこう続けることができると。いうことで非常に収益が高いというのが特徴です。このようにしてですね、足場レンタルビジネスを中心に事業で得た利益をですね、当社のことですけども、どんどんですね、機材を買って拠点を増やして、で事業を拡大してまいりました。ところがですね、その先ほどお伝えしたバブル崩壊以降ですね、建設工事も減少してですね、工事に必要な足場の供給が過剰が起こったと。非常に足場が溢れてしまいました。足場は倉庫に置いておいても全く利益を生みません。でも貸し出して初めて利益を得ることが出るんですの。その置いてるだけでも当然土地代であったり、どんどん溜まっていく足場が、どんどん場所を使うんで地代やいろんな費用がかかってくるわけなんですね。でかつですね、当時の、後ほどご覧いただくんですけども、当時の足場というのは、今も一部あるんですけども、規格が基本的に同じで、どこの会社で借りても全く同じようなものを借りることができたということで、サイズ規格すべてが同じなの で先ほどお伝えしたように、減価償却が終わってほぼ減価ゼロとなると、何が起こるかというと価格競争が起こってしまったんですね。どこで借りてもいいなら安いとこがいいだろうということで、我々結構ですね、建設会社さんにいじめられるような立場で、ずっと商売をやってきたんですけども、それでもですね、やはり我々としても事業拡大していかないといけないので、じゃあどうしたかというと、足場を立てるために図面というものが必要になるんですけども、その図面をただで、無償で、建設会社さんにご提供を差し上げたりですね、そういったですね、本来ですね、事業とは関係ないところで、労力コストを費やしてですね、競争をしていったということで、この業界自体がですね、非常にですね、バブル崩壊以降ですね、厳しい状況になっていったというのが現状でございます。で建設業の課題というのはですね、先ほどの足場の話だけではなくて、まだたくさんあります。それは一番ですね、やっぱ人手不足というところになります。あと高齢化ですね。建設業界ですね、人手で行う、要は人力で行う仕事、作業が非常に多くありますので、その中の労働者数っていうのは1979年のピーク時でおよそ680万人ですね。それが最近で2023年の統計なんですけども、480万人とピーク時から比べると約 30% 労働者が減少しています。それに加えてですね、平均年齢も非常に高齢化進みまして、若い方が入ってこない、人が少ないということもあって、どんどん高齢化をしていったと。ゆえにですね、多くのですね、作業がまだ人手に頼るところがありまして、自動化や機械化、あるいは DX とこういったことを取り組んでいかないといけないんですけども、なかなか進まないと、こういった現状がございます。はい、こちらご覧いただきますのが建設投資額の推移となります。ご覧いただきました通りですね、年々増加傾向にあります。これはですね、非常に物価高の影響とかもあるんですけども、それを差し引いてもですね、建設工事が減っているということでなくて、ほぼほぼ維持あるいは微増しているというような状況です。こんな中ですね、先ほどの人手不足というところで、工期の延長や着工の遅れというものが発生しています。人がいないために工事が進まない、工事ができない、こんな状況になっております。人が足りないという点ではですね、我々足場の業界も同じで、足場というものはお貸し出ししてから戻ってきたものを整備メンテナンスするんですけども、そういったところの人手も不足していると。 これで先ほどですねお伝えした通り、まあ、工事には足場が必要だと。でもその足場を供給する我々の業界自体も人手不足が実際起こってて、高齢化も起こっています。非常に厳しい労働環境なので、まあ、どうしてもですね人が入ってこない、あまりやりたくないと、まあ、こういったところで、まあ、こうなっていくとですね、我々の足場供給できないということは建設会社さんも工事が進めることができないと。今のところまだまだたくさんの業者がいらっしゃいますので、まあ、すぐできないということはまあありえないんでしょうけども、まあ、そういったことがですね将来起こってくるんじゃないかと。ということは本当に皆様の生活に直結する、例えばマンションであったり修繕工事ですね、あとインフラ、まあ、最近下水道とか問題になってますけども、そういったものの維持補修というのも難しくなってくる未来というのもひょっとしたらやってくるのかもしれません。で、我々としましてはですね、まあ、それをなんとか解決していこうというところで、立ち上げましたのがこのプラットフォームという考え方です。お客様であるですね建設会社や社会にとって価格することのできない仕組み、まあ、そういったものを目指しています。で、プラットフォームとはですね足場の供給、先ほど、まあ、建設用の足場ですね、それだけじゃなくてですね足場と、付加価値の高いサービス、その足場に関する付随するサービスね、これを組み合わせることで建設業界のさまざまな課題を解決していこうと、まあ、こういう仕組みであります。足場業界、足場、そして時代ごとにですね発生する課題、これらの解決を推進し、業界にとって欠かすことのできないインフラ、これを構築しています。当社はこのインフラをプラットフォームと称して、プラットフォームによる変革を進め、利益を今後出していこうというふうに今事業を進めております。で、そのプラットフォームのですね取り組む中でも大事なところで、まずですね当社はですね足場の課題、先ほどお伝えしました足場ですね、これを解決していこうということで、2013年にこの足場を改良しました。時代にあった新しい規格の足場ですね、まさにこれご覧の通りなんですけども、2010年にですね当社はもともとですね、まあ、足場の売買から始めレンタル業を主体としてやってきたんですけども、その足場のレンタル会社である我々がですね足場を作るメーカーを買収いたしました。で、ようやくですねそのメーカーを買収したことによって、この足場の規格を変えることができたんですね。これがですね次世代足場 IQ システムと呼んで今多く普及しているものなんですけども、この商品の最大の特徴はですね高さが従来のものと比べて20センチ高くなっています。職人がですね腰をかがめたり首を曲げたりとすることなくまっすぐ自立されているのがご覧いただけると思います。それに加えてですね、まあ、左右に左側の足場、古いタイプの足場については張り出しがあって、まあ、ここに引っかかったり肩をぶつけたり荷物をぶつけたりというようなことが起こるんですけども、当社の提供する次世代足場に関しては広い空間、横に突き当たる何もなくて非常に広い空間が確保されています。で、さらにですねこれ高さをですね20センチ高くすることによってですね、今までですね例えば10段積まないといけなかったものが、まあ、9段で済むと、まあ、その分ですね部材点数であったり、まあ、運搬の労力であったりということで、まあ、建設会社さんの負担、まあ、そういったものも軽減できるということで販売を開始させていただきました。で、先ほどの足場は、まあ、あくまでフレームなんですけども、実際ですね作業員の方が、作業するのはこの床ですね、足場の床の部分なんですけども、こちらについてもですね改良を加えさせていただきました。で、先ほどお話した通り死亡事故の、まあ、原因の一つとして、このつまずきや転倒とによる落下、その隙間をなくすことが、まあ、事故防止に一番つながるのではないかということで、この足場はフラットな足場ですね、実際組んでいただくところを見ると本当に廊下のようなきれいに塞がった、足場になります。まあ、こういったものですね、我々としてはまあ導入していきまして、この事故を防ぐということと、その運搬効率を高めると、まあ、そういったことを進めてきました。で、現在ですねこの IQ システム、次世代足場の、普及を進めてはおるんですけども、このですね次世代足場の購入者数というのがですね、まあ、我々が販売させていただいたお客様ですけども、これがもう500社を超えました。で、あとレンタルでですね提供しているもの、そのお客様に販売した分と我々がレンタルで提供しているものを合わせて普及平米数ですねでいきますと、およそ1000万平米を超えたというのは今状況で、これがですね今全国に流通している足場のシェアのおよそ1割を、1割超えるぐらいですねをシェアを持っているのがこの IQ システムという足場になります。 で他にもですね、弊社足場いろんなことをやっておりまして、まあ、先ほど足場を運搬というようなお話をさせていただきましたけども、足場を組み立てるときにですね、どうしてもその組み立てることだけに目が行きがちなんですけども、実際作業の半分近くはですね、この運搬という作業がかかります。その運搬はですね、当然足場、まあ、我々がいくら軽くしたとしてもやはり重いもので、何度も何度もこの足場の中を往復しないといけないと、そういうことがありますんで、この足場の運搬自体をするロボットを開発しようということで今開発中でございます。テストモデルというのはですね、実際ご覧いただけるようになるんですけど、まだもう少し実用にはかかるかなというふうなところでございます。でそれ以外にですね、ちょっと見づらいんですけども、右側の高層ビル、高層マンションですねに足場がかかってるんですけども、従来の足場はですね、下から順番にこう積み上げていくっていう足場だったんですけども、これはエレベーターのようにですね、壁に沿ってこう上下にするともので、であのマンションにお住まいの方はマンション改修を経験されるですね、あのシートネットが一日中前にあって、それが大体1ヶ月2ヶ月3ヶ月と続くと、非常に採光も悪くですね、ちょっと匂いもこもったりして、大変なんですけども、このリフトクライマーという商品はですね、その作業するところに止まって職人さんが作業するので、前面にシートがかかったりすることがないので、特にこういった高層マンションであったりリゾートマンションであの人気の商品です。でこれもですね、あの下から組み上げていく必要がないので、人手不足ということで、人手不足の解消ということになりまして、あの東北の震災があったかと思うんですけども、あの時もですね、人手不足の時にこのリフトクライマーという商品がかなり出させていただきました。で続きましてはですね、そのプラットフォームで提供するサービスですね、ああいった先ほどの足場のようなハードばかりではなくて、我々プラットフォームでソフトも提供させていただいています。足場を組み立てるためにはですね、その図面というものを用意しないといけないんですけども、その図面からですね、さらに読んでこう数を拾い出すということで、人手でですね、平たい図面の中から一本一本ですね、 A という部材がいくつ、 C という部材がいくつ、 D という部材がいくつっていうのを数えて、必要な足場を拾い出して、それをご注文いただく、それをサービスとして当社がやってご用意させていただくわけなんですけども、そういったこともですね、非常に労力がかかる、時間がかかるということで、我々 3D 化、3次元化ですね、図面の3次元化っていうのはかなり早くから取り組んでおりまして、このちょっと分かりにくいんですけども、こういったですね、3次元化するとどうなるかっていうと、コンピュータグラフィックで書かれているので、どの部材をどれだけ使ったかっていうのにすぐさま算出することができるんですね。ですので、今まで人が一生懸命こう数えてた鉛筆をこうつきながらこう数えてたものが、もう一つボタンを押せば数量がいくつ出てくるっていうのが分かると、こういった仕組みを今取り組んでいます。で中にはですね、その図面そのものをですね、まだ今人が書いてるんですけども、当社の開発した仕組みっていうのが、その図面をもう半自動的に、ある条件を一定数はこう人が手で入力しないといけないんですけども、それさえ決まればババッと、図面が出来上がると。通常ですね、不慣れな方でいくと本当3、4時間かかるような図面もですね、1時間ちょっとで出来上がると、こういった仕組みも提供させていただいております。で、これがですね、弊社の、これからのですね、プラットフォーム事業の中の中核になるものなんですけども、オペマネというサービスになります。非常にオペマネと聞き慣れない言い方なんですけども、分かりやすくご説明するとですね、お客様に購入いただいた足場を管理すると。そういったサービスでございます。前段お話したように足場っていうのはレンタルが中心なんですけども、今建設投資もご覧いただきまして、でこれからですね、インフラの改修工事がまだまだ進んでいく中で、この工事っていうのはなくならないんですね、おそらく。でその中で足場をレンタルで頼ってると、ずっとその足場のレンタル料を払い続けないといけないと、こういったことをしていくと、当然建設会社さんにとってはそれが負担になってくるわけなんですね。で確かに原価償却っていう費用負担ありますけども、一度ですね、足場を購入いただいて、先ほども繰り返しになりますけども、足場っていうのはなかなか壊れないので、今買っていただくと本当20年30年って使える資産ですので、それであればですね、建設会社さんにまた改めてですね、足場っていうのを保有していただこうと。その代わり面倒な管理であったり物流ですね、そういったもう足場に関わる付帯サービスですね、そういったものを全て受けようっていうのが、このオペマネというサービスになります。でそのオペマネなんですけども、当然ながら購入した足場を買いましたと。でもまたですね、ちょっと景気が悪くなったと、お金が足りないなと、資金繰りが厳しいなというようになった時に、そういったことも対応しておかないといけないなということで、我々としましては、そのオペマネで購入いただいた足場に関しては、 売買できるような仕組みも作ってます。これインターネット上でいつでも売買できるんですけども、この部材をこの値段で売りたいと言って、まあ、上げておけば買いたい人がそれを勝手に買ってくれると。でこれも非常に面白くてですね、まあ、実際あるんですけども、まあ、6年前7年前は、コロナ前ですね、資材価格が高騰する前ですねに購入された方が、もうちょっと事業転換するということで足場をまあ売却したいというふうにされたんですけども、その時ですね新品購入価格の約3割から4割高で実際、販売していただきまして、まあ、かなり利益が出たというようなことをおっしゃってます。で我々はここに対してさやを抜くというよりもこのシステムの利用料として数パーセントですね、売り手さんと買い手さんからいただくというのことで、まあ、メインはですねそのお客様が利用する足場の流動化を進めるための仕組みとしてこれを提供させていただきます。でまたもう一つですね、ここでですね提供させていただきます足場っていうのは全て我々が管理したものです。我々が管理整備して流通させてまた戻ってきたものなんですので、全て我々が品質的なものも保証させていただいているものなので、それが先ほどお伝えした通り通常の足場だと普通に買って売ると中古かスクラップかというようなことで大体は新品価格よりも下がっちゃうんですね、 2,3 割下がっちゃうんですけども、この弊社が管理することによってこの足場の値段が3割から4割逆に上がったと。まあ、これがですねこれからのこの我々のオペマネ、まあ、プラットフォームのビジネスの非常に面白いところだと私は思っております。
これ以前だったら自分で買い手探してこなきゃいけないみたいな話になっちゃって、
そうです
ね、品質からちょっと分かんないからやっぱり値段安くしてよみたいな話にどうしてもなりがちに思えますよね。
そうなんですね、はい、で我々のようにですね足場の流通先をいろいろと持ってればいいんですけども、ない場合は結局どうなるかというとスクラップの価格になっちゃうんですね。今例えばトン3万円とかそういう形になるとは思うんですけども、それがちゃんと足場としての機能ですね。でさらにまあ我々がお預かりしてるっていうことで品質もいいということでその買った時よりも高く値段がつくと、まあ、これが我々に提供するサービスの価値だと思っております。
なるほど。
でもう一つがですねこのオペマネというサービスの特徴なんですけども、皆さんですねお金が必要になった、現金が必要になったって、まあ、今時カードなんで ないでしょうけども電子決済なので、でもですね例えば旅行先で突然現金が必要になったっていうと、まあ、すぐコンビニ行ったりですね、まあ、銀行の支店なんかで行ってお金を下ろすことができると思うんですけども、この私どものオペマネサービスも同様でお客様にお預けいただいた足場を全国のですね我々の持ってる機材ベースと物流拠点があるんですけども、そのどっからでも出して使っていただくことができると。ですんで、まあ、本来ならですねその足場っていうのは持ってしまうとその運搬だけでもすごくお金がかかるんですけども、なのでどうしても地域事業と地場産業と言われるようなビジネスなんですけども、この全国ですねあちこちから動かせるということで、例えばこれまでですね、大阪で仕事してた、今万博があるからもう非常に儲かってるけどもちょっとこれからどうなるか分かんないなっていうふうになると、まあ、東京の方行ってみようかとか、まあ、福岡行ってみようかというようなことも、建設会社さんもそういった仕事もやっていただけるというような仕組みです。で、こちらご覧いただいてますのがですね当社の描くビジョンになります。当社はですね、まあ、レンタルから始めまして今ちょうどですね変革期を迎えています。足場のレンタルと販売ですね、ハードの部分に加えてご説明したソフトですね、ソリューションを提供するプラットフォーム事業というのが我々の今描いている未来でございます。プラットフォームがですね普及していけばですね、まあ、足場といえば高宮と、まあ、当然ながら足場に関することいろんなことですね、足場のプラットフォームインフラといえば高宮ということで、この建設業界においてなくてはならない、あるいは社会においてもなくてはならない仕組みになるんじゃないかと、まあ、そういったところを描いて今事業を進めさせていただいております。ここまでですね事業についてのご説明だったんですけども、少しですね、当社の抱えている人本主義というものは何なのかというようなことをご説明させていただきたいと思っております。こちらですね、社税となります。我々の社税はですね愛ですね、もうこの字の通りなんですけども、これがですね、大阪のオフィス本社オフィスには入り口のところに大きなものがかかっております。で経営理念がですね、己を愛する、人を愛する、会社を愛するとところで、己を愛するという自分への自己開発意欲、家族や会社の仲間への思いやり、そこが原点となって会社を通じて社会に貢献すると、まあ、こういった意味が込められております。 で我々企業成長の、ね、原動力としてこれが非常に大切なんじゃないかなということで、創業以来ですねこれを掲げて、今も事業をさせていただいております。でこちら右側ですねオフィスなんですけども、これを見てですね建設系の会社さん足場屋さんなんて思う方はおそらくいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思います。当社ですね社税である愛のもと、人材が企業力の本質であるという人本主義を経営哲学として掲げ、人材は極めて重要な経営資産というふうに捉えてですね持続的な企業成長には人が最も大事であるというような考えが、まあ、これが人本主義という考え方であります。まあ、こちらにご覧いただいているのはオフィスですね。これは名古屋と、これ札幌と、新潟、この3拠点がですねこのような形になるんですけども、とてもオフィスというんじゃなくて、まあ、ご覧いただくとですね、まあ、機会はないかもしれないんですけども、まあ、お店かなという感じで、まあ、あるところはですね集い憩うところ、休憩する場所、仕事ではなくてですよ、会社には休みに来るっていうのが私ども社長の考え方で、できるとこどこでも仕事をしたらいいんだよと、でそれに疲れたら会社で休んだらいいじゃないかっていうような考えがあるので、オフィスはできるだけこういうふうな、ゆったりとした気が楽になる、でこういうことをすることによってまた新しい発想ですね、我々足場業界というのは本当50年以上変わってこなかったんですけども、まあ、そのままで業界自体が廃れてしまうと、でこれからですね我々が本当にインフラを担っていくっていう強い覚悟を持ってやっておりますので、まあ、そういう意味ではですね新しいアイデアですね、これまでの常識では考えられないような新しいアイデアを考えていかないと生き残っていけない、もしくは儲けていくことができないと、それをですね特に若い方を中心に、で今いてる私のような年いった人間でもですね、どんどんどんどんこう活性化するようにこうオフィスの改革なんかも進めさせていただいております。まあ、その他ですねフレックスタイム、リモートワーク、まあ、そういったものを当たり前のように導入しております。じゃあ最後にですねこれ結構聞いていただきたいんですけども、まあ、弊社にはですねいろいろなですね、支援制度っていうのがございまして、一番上ですね若年者結婚支援制度、これが34歳までに結婚すると3万円から5万円で、結婚祝い金として、まあ、大体30万円から50万円差し上げます。で社会貢献手当として、34歳未満の従業員に対して子供1人当たり3万円から5万円、これいずれも月額ですね、結婚祝い金以外はという形で、もう多い方でいうと、月々手当だけで15万円ぐらいもらっている方もいらっしゃいます。過去最高は25万円という手当をもらっていた人間がいます。でその他ですね有給休暇としましてはワークライフバランスということで、結婚記念日休暇、これよくあるんですけども、当社のリフレッシュ休暇というのがありまして、まあ、30、40、50と節目、あ60ですね、節目に1週間、2週間、3週間、4週間というお休みをあって、さらにですね申請すればですね旅費30万円まで支給させていただいております。まあ、これはですね私が考える、まあ、人本主義と、これで人が全て、人が会社を成長させるという考えのもとにこういうのをさせていただきました。
ありがとうございました。
ここまでは高宮 IR セミナー、お話は証券コード2445東証プライム上場株式会社高宮執行役員経営戦略本部経営企画室長兼広報 IR 室長の川端隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高宮 IR セミナー、この番組は証券コード2445東証プライム上場高宮の IR 活動の一環としてお送りしました。